日本の一番古い歴史書、これは古事記、紀元712年奈良時代に書かれたものなんですね。それから1000年以上経った江戸時代で、この国学者の本居宣長がその中間書古事記伝48巻を表しました。でこれは日本の古代文書研究において最高峰の研究というふうに言われています。この古事記伝ね、コンピューターで調べると44巻ってなってる。だから僕は広辞苑を見るとね、48巻ってなるから、そっちの方が正しいだろうと思ったんですね。で、この古事記伝の中で、宣長が、この日本人にとって神とは、人であれ、鳥であれ、虫であれ、木や石であれ、尋常ただならぬものを言う。と述べています。この尋常ただならぬものっていうのは、もう格別に優れたものっていうことでしょう。格別に優れてるものだったら、人間ばかりじゃなくて、鳥や虫もですよ。木や石も、石も、みんな神として奉られる。これが日本人の心なんだって言ってるんですね。ですから日本では神を何て言いますか、矢をよろずの神って言うんですよ。800万の神々って言ってる。この神様っていうのは非常に数の多い存在、これが日本人の心の特色の一つなんですね。人間の中で特別に優れた人も神として祀られます。天神様、菅原道真、彼は右大臣の地位を追われて九州の太宰府に流されて無念の死を遂げました。903年。すると京都に大きな雷が落ちて御所が焼けちゃったんですよ。それで人々は道真のたたりだというふうに恐れて、彼を天の神として立てまつることで霊を慰めようとしました。で天神様ができたんですね。確か道真はもう優れた学者でもあったので、後で学問の神と天神様になりました。各地に天神様が祀られて、若い人なんかは入学試験の合格祈願のためにそのお札の世話になっている人も多いんじゃないですかね。またお稲荷さんで親しまれている稲荷神社、稲の霊、穀物の霊を神格化して祀られています。狐がお使いしている、その狐の好物が油揚げ、それで油揚げの袋の中にお寿司を詰めてこの狐の前に備える。だから稲荷寿司みんな好きですよね。稲作農業とともに日本各地に稲荷神社が増えてきました。靖国神社、これは明治以降の戦争で国に殉じた戦没者を英霊として祀っています。戦争中、私は小学生時代池袋の小学校だったんですけどね、池袋か八の日、大正ホタル日ですね、普段まで歩いて行き帰り靖国神社に参拝させられまして、毎月毎月この千年杉と呼ばれる古い杉の大木や大きな岩がしめ縄を張られてね、いますね。この裏の公園、ちっちゃな公園に大きな木がある、バッツッと来たと大丈夫かなと思ったけど、またもうさーっと あの木の下に社がありますよね。伊勢の二見ヶ浦の夫婦岩、それにも大きなしめ縄が張られて、みんな拝んでるでしょ。でこういう神信心、これはもう全てのものに霊魂とかスピリット、精霊がこの宿ってるんだ。で、格別なその人とか格別な生き物、自然にはそういう霊魂や精霊が特別な力が宿ってるから、怒らせるとたたりがある。良い関係を結べば守っていただける。こんな風にして締め段が張られちゃうんですね。しかしこの信心の対象が人であったり自然界のものなので、今日の私たちにはそんなものを神として心から信じること、何かそぐわない思いがあるんじゃないでしょうかね。またご利益を期待して祈願する程度の神信心、これもちょっと気安さがあるんじゃないですかね。もう一つ、日本人にとってこの信心がね敬遠される理由がありますが、これはこのもう今は忘れられたかもしれませんけどね、オウム真理教、私がちょうどシンガポールに行くときに大変な事件を起こしたんです。あのカルトと呼ばれる集団、この優秀な医者や科学研究者がね、みんな信者になって、このサリンガスを製造して、この大勢の人を殺したんですよね。で、宗教にはそういう、この優れたものでも狂わせてしまう魔性がある。だから、はまり込まない方がいいぞ。という警戒心が、また社会に強く働いていることも否めません。こういう日本の状況の中で、私たちが手にするこの聖書、この厚い聖書の第一ページ、はじめに神は天地を創造されたという言葉で始まるんですね。光も槍も空も地も海も太陽も月も星も鳥も植物も動物も海の生き物も、そして人間も、すべてのものが神によって創造された。神は実に天地万物を創造なさった方なんだっていう宣言から聖書始まってるんです。人間や生き物、自然物がどれほど尋常ただならざるものであっても、それらは皆神によって作られたもの、非造物に過ぎない、神ではないという宣言です。ですから神は他の一切のものと全く質を異にするお方、他と比較してこの人中をただならざるから神として拝めよう。ここには人間の判断がかかる。人間はこれは格別だって判断して神にしちゃうんですよね。だから人間に作られてる神ですよ。私たちの考えで神が作られていくのではない。初めから神が存在していた。神のお考えに基づいて、神の力によって全てのものが作られ、私も今このように存在している。こういう信仰ですね。でもその神は誰が作ったの、この子だったらそう聞きますよ。神を作ったものはいません。神は世界の住民の第一号ではありません。すべての初めから 神として存在し、世の終わりまで全世界全宇宙を支配し続けておられる唯一のお方、この大きな大きなお方をこんなちっちゃな私たち人間の目で見て知ることができるでしょうか。神が創造の技を始めようとされたとき、神の前に広がっていたのは闇、混沌の象徴である深い淵、深淵、水という表現でしか言い表せない状態、私たちの持ち合わせている言葉ではそういう闇とか深い淵とか水という言葉しかですか言われてない状態、すなわち全く希望も期待もありえない混沌とした絶望的な状態でしかない。神はその絶望のただの向かいに向かってまず何をなさったか、光あれと命じられたんです。希望の光を放たれたのです。光なしには太陽も月も星も輝くことはできません。暗黒と混沌の世界に命と希望をもたらす光を神は真っ先に創造されたのでした。こう読み返すと、初めに神様光あれって言って天地をそう作られた。聖書を書いた人ってすごいもんだな。やっぱこれ神様の御霊が働いて示された言葉でしょうね。神は昼を光を昼と呼び、闇を夜と呼んで、混沌の中に秩序のある世界を導いてかれました。ついに大空を作ります。大空の上の水と下の水に分けて、そして下の水を陸と海にこの分けました。そして次に神様は何を作ったと思いますか。陸に草木を生えさせたんですよね。それから大空には光るものを作られた、すなわち太陽、月、星などですよね。ここでね、おやっと思いませんか。この太陽と月って言葉出てこないんです。光るもの、光るものってしか書いてない。なんで中華史やなんか調べてきましたよね。この創世記のが書かれた時代にはもう人間はすでにもう太陽も月も神として崇める風潮がもう世界に広まってました。だからこの太陽とか月をという言葉を聖書は使わなかったって研究者書いてますね。なるほど。例えば紀元前18世紀バビロン帝国の王になったハムラミ、ハブラム法典を作った人ですね。彼は太陽の神から王の権威を与えられて王になった。旧約聖書に出てくるエジプト王朝の王たちはみんな太陽の子、太陽神の子とされています。インドもそうですよね。天皇はアマテラス、太陽を神とするアマテラス海神の子孫として崇められてきています。ですから創世記を生み出した信仰者たちは太陽も月も神によって作られた単なる光るものでしかないんだ 神じゃないんだということで、このはっきりと言い表したんじゃないかなというふうに思います。最後にもう一つ、この一章の繰り返し読んでてですね、神の天地創造の技で私が深く心を打たれた言葉を述べさせていただきます。それは創造の御業の最後に神が人間に語られた言葉、29節30節です。ご覧ください。見よ、全地に生きる種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。神は天地万物の創造の技の最後にご自分に固まって私たち人間を創造して、この全ての生き物の支配する大切な任務をお与えになりました。そして食べ物としては全地に生える草や木の実を与えて、また他の生き物にも青草を食べ物としてお与えになった。すなわち命ある生き物はすべて草や木の実を食べて生きるように創造されたっていうんですよ。しかし現在私たち人間は何を食べて生きてますか。今朝皆さん何を食べてきましたか。穀物や木の実だけでは満足しなくなって、牛や羊や豚や鳥、また海のさまざまな陸海魚を食べてあさって毎日生きています。私はテレビで酪農家を見ててね、あの牛や豚やこの羊やあの鳥をね、大事に我が子のように育てながらね、一生懸命働いてるのを見ててね、それともそれを殺して自分たち生きてるんですよね。私北海道で暮らしたんですけど、とっても酪農家になれないなってね。食べるのはいいんだけど、それを育ててね、子供のように大事にしながら育ててね、それでね殺して自分が生きるって、ちょっとね、私たちの食生活はこの天地創造の神様を作りになったほう崩れてしまってるんですよね。この食生活の崩れはいつからですか。創世記の一章ではこうなってるんですけど、これはこの他の生き物も食っていいって感じに神様はお許しになったのはね、創世記の8章と9章になってからですよ。ノアの洪水の後です。なぜこの洪水があったか、地の上に人の悪が増してもう不法が満ちるので心を痛めて、神様とうとうこの大洪水を起こして地上のこの悪を一掃することを決意しました。でも大洪水が起こるぞってことは警告なさったけども、それをまともに信じたのはノアだけでしたよ。他の者はみんな上がって飲んだり食ったりしてた。ノアは森の中に大きな墓舟を作って家族と動物、鳥、その他を避難して生き延びました。これは6章ですね。洪水が終わりました。すべてのものが滅んだ後で新しい御業を神様は開始するにあたって 語られたんですね。8章の21節、人が心に思うことは幼い時からは悪いのだと。私はこの度したように生き物をことごとく打つことはもう二度としない。動いている命あるものはすべてお前たちの食べ物にしなさい。私はこれをすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。九章の三節、すなわち他の生き物の命を奪って暮らしている現在の私たちの食生活、これは私たちの罪深さの結果、神はやむなく譲歩して認められたものというのが聖書の信仰です。私たちはこのことを深く自覚しているでしょうか。我々人間は万物の霊長なのだという思いに安住して、他の生き物の命を食って生きてないのが悪いなんていう、そんな思いに、傲慢な思いになっているんじゃないでしょうか。懸命に生きている他の生き物の命を奪って、うまいうまい、やっぱりおかしい、神様は初めからそんなことをなさってなかったんだ、せめて食事の度ごとに文句を言わずに感謝して、出された食べ物を粗末にしないで感謝していただいて、健康を維持しながらこの罪の償いの生涯を歩んでいかなければいけないなって思わされます。皆さんはいかがですか。神は私たちの罪深さを贖い清めるためにイエス・キリストとなってこの世に来てくださり、ご自身の十字架の死をもって私たちのその罪深さを贖い、罪許されたものとして謙遜に愛し合って生きていく救いをもたらしてくださいました。神が創造されたこの世界を少しでも美しいものとして管理していく責任、しっかりと果たしていきたいものです。お祈りいたします。神様、あなたは天地万物を非常に良いものとしてお作りくださったことを感謝します。しかしその管理を託された私たち人間はあなたの御心を顧みず、互いに争い、交流者ばかりか他の生き物の命を奪って自分の食べ物にしてしまう罪をも犯すようになってしまいました。あなたが極めて良いものとして創造された世界を弱肉強食の世界にしてしまいました。私たちでも悲しくなる世界です。あなたがどれほど悲しんでおられるでしょうか。あなたはイエスを通して互い愛し合いなさい、弱いもの、小さなものをいたわりなさいと呼びかけてあると思います。その愛を私たち一人一人の心に増し加えてください。愛の御霊を注いでください。 世界に平和がもたらされるように私たちをお導きください。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。